皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、ちょっと今日はですね、あんまり大きい声では喋れない状況なんですけれども、今収録しているのは USJ の、フィネガンズバー&グリルというまあところに、レストランスペースに来てまして、なんでここに来てるかと言いますと、まあペルペルはですね、もう皆さんご存知のように年パス、USJ 年パスライフを楽しんでるんですけれども、今日もですね、あのストリートライブショーのイーストミーツウェストセレブレーションというのはすごいもうあの気に入ってまして、前からもちょっと言ってたんですけれども、そのですねショーがなんと今日はですね、1回目のショーが11時15分からだったんですけども、すでに35度を超えてるということで、まあ、こんだけ炎天下になりますと、さすがにですねストリートライブのショーは外でそのまま行われなくなり、大体ですねパターン的にはあれですわ、あのターミネーターのサイバーダイのところで、特別演奏みたいなことをするか、もしくは今ここ来てますフィネガンズバー&グリルのこのレストランの中で、そういうステージがね実はあるんですよ、ちっちゃいところなんですけども、そこに来て特別演奏してくれるみたいな、そんなバージョンになってまして、全然知らずに今日ですね、まあ、インパして、で早速ですね今日も朝からインパして、まずはほんならとりあえず進撃の巨人押さえとこかみたいな感じで進撃の巨人に行って、あでもこれ余談の話なんですけどね、早いと進撃の巨人もうそのまま普通のとこ行ってくださいねっていう風に流される場合があるんですけども、早く行ってもねやっぱりね、あのあれですわ、進撃の巨人はすぐにいっぱいになりますから、で僕らよりもねアーリーインしてる人たちが、 JTB で USJ のチケット取った人たちはアーリーインで早く入れますから、そんな人たちはやっぱりもう一番人気のフィネガン、あ、じゃあ一番人気のごめんなさい、あのもう進撃の巨人行きますからね、だからもうすでに結構50分ぐらい待ちになるんですよすぐに、だからそれに行くんじゃなくて、それでもねこれシングルライダーの方に行ってください。シングルライダー行ったらねもうほとんど待たないですわ、だからそれで行くと本当に効率よく回れるん で、それでですね進撃の巨人シングルライダーで行って、で気持ちよく乗り、でその後ですねもう距離的に近いから前も言いましたね、スパイダーマン行って、これもシングルライダー乗りますから、シングルライダー行ったら本当もう5分も持ちませんからそのまま行けますから、でシングルライダーで、そのスパイダーマン乗り、でそこからですねちょっと歩いたところにミニオンのエリアがありますから、でミニオンもシングルライダーありますから、これもシングルライダー行くとほとんど待たずに行けますから、で、そのシングルライダーのところで2つぐらいライドに乗り、でそこからですね今日さあこんだけちょっとまあ下準備みたいな感じしてて、でそれでまあフィネ、あれですわ、そのイーストミーツウエストセレブレーションのショーを見ようかなと思って、その近くにピザ屋さんがあるから、そこでちょっとあの机椅子に座って涼みながら待ってたんですけれども、まあお客さんもさすがに来ないような感じになってて、でもねちゃんとそのネットではね今日ちゃんとショーありますよってなってたんですけども、だから多分ねやっぱりねこの暑さで1回目やっぱ皆さんも行かない状況だったかな、だからそれも多分あると思うんですけども、でもそのなんかもうあのそのクルーの方が電話しててね、ちょっと今日はやっぱり皆さん誰も来てませんよと、まあ、僕はちょっとそのピザ屋さんのところで一人涼みながら待ってたんですけども、でも他確かに誰もいなかったんでね、でそれで聞きに行ったんですよ、そのクルーの人に、そしたらねなんとその今日はこういう状況なんで、ショーはしませんと、外でのショーはしませんと、ほんで、フィネガンズでしますよっていう風に言わはったんで、ほんでこの間はねペルペルあの三本の放棄、あのハリポタエリアの三本の放棄の、バーとレストランあるところに入って、でそれで涼みながら、まあ、こうやって収録したんですけども、今日は、まあその次やったら、まあ、このフィネガンズ来ようかなと思ってたんですけども、まあちょうどええとかどうかわからないんですけども、このショーがねこういう灼熱で外でできないもんやからフィネガンズで行いますって言われたもので、もう予定前倒しで、まあ、ほんまやったら、一番暑い2時ぐらいね、2時ぐらいの時に、フェネガンズに入って涼みながら、こうやって収録できたら面白いかなと思ってやってたんですけども、なんとですね、この11時15分の時点で、もうすでに、 このフィネガンズに入って、で、それで、まあでも、ショー見るだけにはいかないですから。だからなんか頼んでくださいって言われてたんで、で、フィネガンズで、まあでも、いろいろこう、美味しいものがあり、まあここはですね、本当に結構おっさんが一人インパするときの大人気のところでして、で、一番ですね、よく言われてるのが、ちょっと待ってね、今ちょっと見ますけど、ね、おなじみのメニュー的に言えば、アイリッシュビールって結構ね、なんていうかな、この、細長い感じの、フラスコみたいな感じにビール入れて飲めるんですけども、そのビールに、オニオンブラッサムっていうのがありまして、それはなかなか結構ビールの当てにええと言われてて、しかもですね、結構やっぱりオニオンですからね、オニオンやから、まあ、ちょうどそんなにガツガツ食べることもなく、まあ、ちょうどええ感じで食べれるような感じで、お得な感じの、当てですよみたいな、そんなんでおっさんらはですね、結構ここに来て暑かったら涼むためにビールと、ね、オニオンブラッサムを食べるっていうのは結構そういう人が多くて、ちなみにこのオニオンブラッサム、ブロッサムか、オニオンブロッサムっていうのは1150円で、でね、ビールについては、あれでさ、その、いろんなビールがあるんですけども、その、いわゆる、さっき言ってたですね、この、フラスコみたいな感じに入れてるやつは、ね、ちょっと待って、はいよ。それは、1300円ぐらいであるんですよ。1300円ぐらいで、ハーフヤードってのがあって、で、それが結構、映えますわ、写真撮ったら。それに、今言った、やつですよね。何やったかな。あれですわ。玉ねぎのオニオンブロッサムか。それでやると。だから1300円と1150円から、まあ、でも2450円かかるのかな。結構そこそこええ値段するんですけども、まあ、そうやって、こう、ちょっとね、ちょっとずつこう飲みながら、酔いながら楽しむっていうのもいいんですけど、まあ、ペルペルの今日はね、あれでさ、いつものようにこのアイスコーヒー頼んで、でそれで、その、特別ショーみたいな演奏みたいなのを楽しみながらってことで、そのアイスコーヒーは、ここではね、400円なんですよ。で、この間飲んだ三本の放棄ってのはね、アイスコーヒー同じなんですけども、320円と。で、この間はね、紙コップみたいなの入って、氷入ってって感じで、まあほんまにこう、あれですわ、なんていうの、マクドで飲んでるような感じのコーヒーの雰囲気やったんですけども、ここはさすがに、まあ、300円、400円取ってるだけあって、80円高いだけあって、ちゃんとした、いいグラスに入れてくれて、で、緑のストローで、まあまあ結構おしゃれな雰囲気で、で、コースターつけて、まあさすがに、やっぱり、ちょっといい雰囲気やな、みたいな。で、中はね、本当にもう、あれですわ、なんやろ、パブ、まあ、本場のイギリスのパブとかやったら結構狭い感じですけども、ここはもうそのパブの雰囲気のままで広い感じで、来たことがある方はもうわかると思いますけど、もうおしゃれですわ、雰囲気がね。で、それで、そこでまあ、コーヒー飲みながら、ショーを見ることができまして、ちなみにね、今日1回目のショーはですね、なんとですね、まあまあ、ペルペルはお気に入りの、三味線の、女性ね、日本人女性の千尋が今日来てまして、で、バイオリンは、まあ、いつものメンバーみたいな感じで、青い服着てるピーター、で、赤い服着てるオレフ、で、ピンク色の服着てる、まあ、ウクライナ人の、ちょっとエロにちゃうかなみたいな思ってる、あいつ、なんや、マリアン。この3名と、千尋のバージョンで、まあ、でも演奏は、もし、ペルペルのフェイスブックとか、まあ、興味ある方はね、そこで演奏をアップしておきましたんで、まあ、聞きたい方は、まあ、聞かれたらいいんですけれども、まあまあ、いい感じやな、みたいなところで良かったんですけどもね、まあまあ、こういうのが、楽しめねえな、っていうので、まあまあ、これはこれで良かったかな、っていうふうに、今はね、満足してるんですよ。で、まあ、こんな風な感じで、まあ、USJの年パスライフを楽しんでるんですけども、まだね、新たな情報がありまして、それは何かと言いますと、この間からですね、皆さん駐車場情報をどんどん更新してまして、で、1回目、USJの駐車場で言ったのは、まあ、ネットで調べたら、土日祝やったら1300円が最安値じゃないですかね、って言ってたんですけども、いやいや、ちょっと発見しましたよ、と。 ユニバーサルシティの一つ手前の駅のあちがわ口にやったら、平日やったら600円で止めることできますよと。でそれで土日祝で1000円で止めることできますよってことを言うて、ほんでこの間三本の放棄で収録した時には、いやいや今日また新しいとこ見つけましたよと。確かに土日祝は1000円で止めることができたんですけど、なんと平日だったら100円安い500円で止めることを見つけましたよというふうに皆さんお知らせしたんですけど、なんとですねこれ今日また7月の1日なんですけれども、今日ですねまた発見しまして、それはですね安治川口の踏切を、海側の方にある踏切を渡ったところにある、駐車場、なんとですね平日やったら1日止めて、300円と、まだ見つけたんですよ。で土日祝やったら800円で止めることができると。まあおそらくもうこれがほんまの最安値ちゃうかなみたいなところで、今日もですね早速ペルペルはもうそこの300円で止めますが、今日平日ですから、今日金曜日で平日なので300円で止めてるんで、300円のところで止めて、でそこからですね安治川口からですか、ちょっと歩かないといけないんですけどね、ただまあその辺がですねいろんな考え方がありまして、もうほんまにあれですわ、そのオフィシャルホテルのところで3500円で泊めれると。その代わりはめちゃめちゃインパするには近いですからね、近いから3500円で泊めて、まあまあそれこそまあでも5分からやっぱりそれでもやっぱり10分近く歩くんちゃうかな、まあ何やかんやか離れてますからね駐車場からはね。でそこで泊めてからインパする方法もありますけども、安治川口からだったらねやっぱりね20分ぐらい歩かないといけないんですよ。だから倍近く歩かないといけないんですけれども、でもまあまあそこは本当に、まあ、まあまあ20分ということですから、1分で80メートルというのはこの竹の試験にも出るルールになってますから、80メートルかける20分やから、まあ1600、 1.6 キロぐらいね、 1.6 キロから 1.8 キロぐらいかな、それぐらいの距離歩かないといけないんですけれども、ペルペルの場合はね、まあ、全然そんな苦にならないんですから、まあ暑いですけども、だからまあ言うたら昔バックパッカーとかで東南アジア行ってる時に、バンコクとか行った時に暑いからちょっとずつこうコンビニで進みながらこう進んでいくみたいな、そんなところがありまして、まあ安治川口のところからやったらちょうどねファミマがあるんですよ。だからいつもねこう歩きながら、ちょっと途中でファミマあるから、ファミマで休息しつつ漫画読むかなと。でそこのファミマには漫画読めるんですよ。だからそうなんで漫画読んで、でちょっとまあ結構得したかなみたいな、そんなことを味わってからまた歩くんですけども、そっからねそのまま普通道路歩くんじゃなくて、ちょうどねそれ道路沿いにまあマンションと、でオフィシャルホテルがこう続いてて、でユニバーサルシティの駅にこう続いてるんですけども、そのねマンションとそのホテルのね地下になるのかな、1階か地下かちょっとその微妙なところなんですけども、そこにねちょうどねエントランスのところに人工的な自然なこう木陰道っていうかね森林みたいなところあるんですよ。そこがね駅までずっと続いてて、それ割とね結構ほんと涼しくて、でしかもちょっとおしゃれなオブジェがあったりしてていい感じなので、そこを歩きながらちょうどねユニバーサルシティの1階に当たるのかな、だからちょうど皆さんが思ってるシティウォークとかのあんな商業施設のところは3階に当たりますから、その1階に当たるところに行き着いて、でそこからエレベーターか、エレベーターがあって、でそれで3階まで行ったら皆さんがちょうど電車とかで利用されててこう降りた改札のところになってまして、でそれでユニバーサルシティウォークの商業施設のところに行くみたいな、そんな感じになってて、まあまあまあ20分ぐらいあるかもしれませんけど、でもペルペルその苦痛にならずに楽しく行けたし、でしかも安い値段で駐車場止めれたんで、300円ですからねこれ300円ってもうそんな普通のとこよりも全然安いですからね、このユニバーサルシティですからね、そのユニバですからね、オフィシャルホテルで3500円かかるところが300円で泊まりますが、確かにちょっと歩かないといけないですけども、でもそれも全然いいかなみたいな感じで、楽しめ、まあ、そのまず全然いいかなみたいな感じで良かったんじゃないかなっていう、まあ、そういう情報もちょっと織り交ぜながら、まあ、今日はですねなんと 後からなりましたけど、ペルペルの一人喋るということで、ペルペルの一人喋ると言いますと、まあ皆さんにちょっとでも役に立つ情報をちょっと言いながら、まあ言えたらいいかなみたいな、そんなシリーズを今お届けしました。さて、まあこれからですね、次のウエストミーツ、ごめんなさい、イーストミーツウエストセレブレーションがどこでショーするのかわからないんですけれど、まあ多分でおそらくね、サイバーラインのとこちゃうかなと思うんですけども、まあ、その辺のところはちょっとまた、どうかなってことを聞きながら、まあ、ちょっと、ここの店員さんに聞きながら、まあ、ちょっとそこで、このままはね、おるのかどうかなってことを決めて、楽しんでいきたいかなって思っています。まあ、ペルペルのですね、このユニバ、まあ、ファイヤーとこのユニバの年発は結構相性がいいので、まあおそらくですね、ファイヤーで結構自由を勝ち取ったものの、そんなにもですね、何やろ、刺激がないっていうのも、ちょっとやっぱ寂しいですし、まあここのユニバに来てると、いろんなショーもあるし、アトラクションにも乗れるし、ほんでね、いっぱい虫がおるんですよ。この間はね、あれですわ、水曜日、このユニバに来た時に、ハリポタエリアで、今魔法の杖がありました。その魔法の杖持ってたら、7箇所ね、いろんなこう、魔法をこうかけて、魔法の杖を振ったら、なんかこう、いろんな、例えば火が出たり、水が出たり、で、なんかこう風が吹いたりとか、そんな魔法が使えるっていう、そういう、場所がありまして、それ、でも結構ね、なかなか、まあ、センサーだけの話なんですけども、でも なかなかね、結構ね、難しいよ、最初ね。難しいですよ。だから、みんな結構苦労しながら、やったり、あるいは全くできない人もいるんですけども、それをですね、こう、コテコテ一発でやり遂げる虫みたいなところって、もうそれがあまり見事やったもんで、友達になったりしたり、まあそんな感じで、いろんな虫がね、結構おるんですよ、この中には。ね、その、ハリポタエリアには、水曜日に来よる、その、魔法の杖で一発で何でもこう、やってしまう虫とも知らんなり、で、あと、あれですわ、ストリートライブショーのところで、ダンスあるんですよ。エボリューションでダンスあるんですけど、そこでね、前のダンスはこう男前の人とか美人の人たちが、K-POP みたいな感じのダンスで踊って楽しませてくれるんですけども、でも実はですね、面白いのは、その、下にいる一般素人の人で、めちゃめちゃパワフルでね、面白いダンスしてくれるんですよ。で、そういう人たちを見ながら、また結構ね、楽しませてもらったりして、まあそういう虫たちとも知り合いになりながら、まあこの年パスライフをまた楽しんでいこうかなと思いますので、またそういう情報も含めて皆さんに面白いのがあれば届けていきたいと思いますので、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた楽しみにしててください。おやすみなさいませ。